2007年の1月、iPhone が発表されたあの日ですね。
ええ。
ブラックベリーの共同 CEO が自宅のテレビでその中継を見てて、思わずこう、つぶやいたそうなんです。どうやってやったんだって。
ほう。
一方でマイクロソフトの CEO だったスティーブ・バルマーは、記者からの質問に、もう腹を抱えた笑ったと。
ああ、有名な話ですね。
キーボードもないのに500ドル。市場に食い込むチャンスなんて万に一つもないねって。
でもまあ結果はご存知の通り全くの逆になった。
本当にその通りで、ブラックベリーの株価は 97% も下落して、2007年にスマホ市場の半分以上 51% を握っていた巨人ノキアのシェアもわずか 3% にまで落ち込みました。
はい。
今回はですね、あなたからお預かりしたソースをもとに、この携帯電話からスマホ本に至る40年間の、まあ、壮絶な競争の歴史を深く掘り下げていきたいと思います。
はい。
モトローラからノキア、ブラックベリー、そしてアップルへ、覇権がだいたい10年ごとに入れ替わってきたっていう法則があるなら、次の勝者は誰になるのか、一緒に探っていきましょう。
まさにこの歴史って単なる昔話じゃないんですよね。成功の頂点にいた企業がなぜ、そしてどうやって転落したのか、
ええ、
で逆に無名だった企業がいかにして業界地図を塗り替えたのか、そこには現代のあらゆるビジネスに通じるなんか普遍的なパターンが隠されてるんですよ。
パターンですか？
ええ、特にエコシステムの構築と、あとは過去の成功体験が足かせになる経路依存性、この2つのキーワードがこの物語を解き明かす鍵になりますね。
なるほど。では早速物語の始まりから見ていきましょうか。1973年4月3日、ニューヨークです。
はい。
モトローラのエンジニア、マーティン・クーパーがライバル企業の責任者に人類初の携帯電話通話をかけた。この時の第一声がもうなんか映画のワンシーンみたいで。
ジョエル、マーティーだ。本物の携帯電話からかけているんだ。これすごいですよね。
しびれますよね。
技術的な成功報告であると同時に、ライバルへのもう完璧な勝利宣言になってるわけです。
この歴史的な通話から10年後、1983年に世界初の商用携帯電話ダイナタック 8000X が発売されるわけですけど、
はいはい、
このスペックがまた衝撃的で、愛称がザ・ブリック、つまりレンガですもんね。
まさにレンガです。重さが 790g で、通話時間はたった30分なのに、フル充電に10時間もかかる。
10時間。
そして価格が3995ドル、2024年の価値に換算するとおよそ200万円にもなります。
200万円。いやー、ちょっと今だったら誰も買いませんよね。
まあそうでしょうね。
開発者のクーパー自身もバッテリー寿命は問題じゃなかった、そもそもそんなに長く持ち上げていられなかったからね、なんてジョークを飛ばすぐらいですから。
なるほど。
でもこのレンガが携帯電話をビジネスエリートのステータスシンボルとして市場に定着させた、これが全ての始まりだったと。
その通りです。モトローラがステータスとして市場も創造して、そのバトンを受け取って一気に大衆化することで覇権を握ったのがフィンランドのノキアでした。
ノキア、もともとは製紙会社だったんですよね。
ええ、 CEO のヨルマ・オリラがモバイル事業への集中とターゲットをビジネスマンから若者に切り替えるっていう当時としては非常に大胆な決断を下します。
それが大ヒットにつながった1999年のノキア3210と、その翌年の3310。
はいはい、ありましたね。
交換できるカラーカバーエクスプレスオンとか、あの伝説的なスネークゲーム、
あーやりました、
L 製品へと変えた。この成功でノキアは2007年にはスマホ市場の 51% を握る絶対王者になった。でもその水面下ではもう全く違う思想の挑戦者たちが動いていたんですよね。
ええ、まさに iPhone 前夜ですね。その筆頭が何といってもブラックベリー。
ブラックベリー、
彼らの成功の秘訣はもうシンプルにプッシュメールでした。 PC を開かなくてもメールが数秒で手元のデバイスに届く、この体験が多忙なビジネスマンとか政治家を虜にしたんです。
その中毒性はクラックベリー、つまりクラックコカインみたいだとまで言われるほどだったと。
ええ、
当時のオバマ大統領も熱心な愛用者で、セキュリティ上の理由で iPhone は持てないんだって公言してたのが印象的です。
もう一つの有用が PDA、 つまり携帯情報端末の先駆者パームですね。
パームありましたね。
創業者のジェフ・ホーキンスはゼン・オブ・パーム ていう哲学を掲げて、機能の多さよりも体験のシンプルさを追求しました。製品と同じサイズの木のブロックを常にポケットに入れて、携帯性を身体で感じていたっていう逸話もあるくらいです。
へえ、体験を重視するってのは、なんかアップルにも通じる思想ですね。なのになぜ彼らは商社になれなかったんでしょう。
そこに、歴史の皮肉があるわけです。2006年にパームの CEO だったエド・コリガンがこう言い放ったんですよ。 PC 屋がそう簡単にこの世界に入ってこれるはずがない。
PC 屋？
ええ、彼が言う PC 屋っていうのはもちろんアップルのことです。
うわあ、それ完全にフラグじゃないですか。
まさに。その発言のわずか2ヶ月後に iPhone が発表されることになります。
なんとも。
そして忘れてはならないのが当時の日本のガラパゴス市場です。これは世界から見てもものすごいスピードで独自の進化を遂げていました。
1999年の i モードですね。アップルのアップストーンが登場する8年も前にすでに完成されたモバイルインターネットの世界があった。
ええ。
しかも驚くべきはプラットフォームの手数料です。
そうなんです。 i モードの手数料ってわずか 9% だったんですよ。
9% ですか。それは驚異的ですね。後にアップルが業界標準にした 30% と比べると、
いかに開発者に優しかったかが分かりますよね。
なぜこんなに先進的なモデルが世界を取れなかったんでしょうか。
それがまさに日本の早すぎた成功のジレンマなんです。技術では世界をリードしてた、でもキャリア主導の閉じたビジネスモデルと世界標準から離れた独自規格への固執が結果的にグローバル展開を妨げてしまった。
まさにガラパゴスカーですね。ただiモードから埋もれた文化は今も世界に残っています。
世界共通語になったイモジ、絵文字ですね。
そうです。 NTT ドコモの栗田紀徳さんが 12×12 ピクセルのドット絵でデザインしたものが今やニューヨーク近代美術館 MoMA の永久収蔵品になってる。
さらに世界初のカメラ付き携帯 JSH04、 女子高生がプリクラを撮って交換してるのを見て、写真をメールで送れたら便利じゃないかっていう着想から写メ文化が生まれた。これも日本初です。
そしてこの日本の特異性をいち早く見抜いて未来にかけた人物がいました。ソフトバンクの孫正義氏です。
ほう。
彼は iPhone 発表の2年も前にジョブズに直接会いに行って、日本の独占販売権をくれと直談判したんです。
まだキャリアも持ってないのにですか。すごい話ですね。
ええ、ジョブズにまだキャリアも持っていない君にって呆れられながらもその場で基本合意を取り付けたっていう、今考えてもクレイジーな交渉でした。
未来を正確に読んでいたんですね。そういうことです。なるほど。ブラックベリーはメール、パームは情報整理、そして日本はモバイルインターネット、それぞれが一つの機能では成功していた。
ええ。
でも誰もそれらを統合して
全く新しい体験を想像することはできなかったと。その空白をアップルが埋めたわけですね。
その通りです。そして2007年1月9日、歴史が動きます。
スティーブ・ジョブズがステージに立ってあの伝説のプレゼンを行いました。タッチ操作の iPod、 革命的な電話、画期的なインターネット機器、お分かりかな。これらは3つのデバイスではない、1つのデバイスなんだ。
いやー、鳥肌が立ちますね。
この時の開発の舞台裏もすごい徹底ぶりだったそうですね。
ええ、開発コードネームはプロジェクトパープル。もう徹底した秘密主義で、社内の人間でさえその全貌を知る者はほとんどいなかった。開発チームがいた建物の正面ドアには、ファイトクラブっていう看板が掲げられていたそうです。
ファイトクラブ。
映画のセリフにある、ファイトクラブの第一のルールは、ファイトクラブについて話さないことにちなんで。
まさに秘密結社ですね。そしてジョブズはプレゼンでこう続けた。最高のポインティングデバイスは、生まれながらに誰もが持っている。スタイラスペンじゃない、指だ。
この発表は業界に激震を走らせました。特に的確に衝撃を受け止めたのが、アンドロイドの父、アンディ・ルービンでした。
ほう。
当時彼らが開発してたプロトタイプ、スーナーっていうのは、ブラックベリーそっくりの物理キーボード付きデバイスだったんです。
ああ、なるほど。
アイボンの発表を見たルービンは車の中でこう叫んだと言われています。くっそ、あの電話は出荷しないことになりそうだ。
他のライバルたちがありえないってタコを食っていたのとは全く違う反応ですね。
彼は即座にクロジクトを破棄してゼロからタッチスクリーン対応の OS 開発へと舵を切りました。この決断がなければ今の Android は存在しなかったでしょうね。
iPhone の革命性ってタッチスクリーンっていう技術そのものよりもソフトウェア体験を最優先した点にあるということですか。
まさに。 物理キーボードという制約を捨てて全面をスクリーンにしたことでソフトウェアの可能性が無限に広がった。これが最大のブレイクスルーでした。
ただ興味深いのは iPhone の成功を決定づけた App Store をスティーブ・ジョブズ自身が最初は猛反対していたという事実です。
そうなんですよ。彼は当初アップルが全てをコントロールする閉鎖的なプラットフォームを望んでいました。でも開発者からの猛反発とかユーザーが勝手に iPhone を改造するジェイルブレイクの盛り上がりを見て方針を180度転換します。
この決断がまさに冒頭のキーワードエコシステムの構築につながっていくわけですね。
その通りです。この決断が iPhone を単なる優れたハードウェアから無限に進化するプラットフォームへと昇華させました。エコシステムを構築することがハードウェア単体の性能よりもはるかに重要だということを見事に証明した。
そしてこの Apple の成功を見て Google が全く逆のアプローチで反撃に出る。
ええ。
Apple がハードとソフトを完璧に統制する垂直統合モデルなら Google は Android をオープンソースとして無償で公開する開放モデルですね。
そうです。当時の CEO エリック・シュミットはアプリケーションベンダーはボリューム、つまり数によって動かされると語っています。Google はあえて端末の利益を度外視してでもメーカーを巻き込みシェアを総取りする戦略を取った。
戦場そのものを変えてしまったと。
A、端末の利益率からプラットフォームの支配率へと。
この戦略が功を火災して、サムスンとかモトローラといったメーカーを巻き込むことで、Android は爆発的にシェアを拡大していく。
A、
利益のアップル。シェアのグーグルという現在の二強体制がここで確立された。ジョブズはこれに激怒したそうですが、
伝記によればアンドロイドは盗作だ、破壊する、これについて核戦争を行う覚悟があるとまで言っていますからね。
すごい言葉ですね。
一方でこの地殻変動の最大の犠牲者となったのが絶対王者だったノキアです。
あの有名な燃えるプラットフォームのメモを読むと当時の CEO スティーブン・エロップは問題を完璧に理解していたように見えますよね。競合はもはや端末で我々のシェアを奪っているのではない、エコシステム全体で我々のシェアを奪っているのだと。
ええ、分析は的確でした。
原因が分かっているのになぜノキアほどの巨大企業が身動き一つ取れなかったんでしょうか。
それがまさに大企業病の典型であり、冒頭で触れた経路依存性の恐ろしさなんですね。後の研究でノキア内部には上司に悪い情報を報告できない恐怖の文化が蔓延していたことが明らかになっています。
ああ。
そして何より過去のハードウェアでの大成功体験がソフトウェア中心の世界への転換を妨げたんです。
アンドロイドを採用するという選択肢もあったはずなのに。
ええ、しかしある幹部はそれを暖を取るためにズボンに小便をするようなものだと一蹴したそうです。
それはどういう、
目先の利益のために長期的にはもっと悪い結果を招くというフィンランドの古いことわざだそうです。
なるほど。
トップに正しい情報が上がらず、過去の成功体験から抜け出せず、正しい判断ができなかった。
そして最終的にノキアはマイクロソフトに買収される。その記者会見でエロップ CEO が涙ながらに語った、私たちは何も間違ったことはしていない、しかしなぜか負けたという言葉はテクノロジー業界の非情さを象徴してますよね。
ええ、そして今アップルとアンドロイドによる 99% 支配という二強体制が続いていますが、この歴史が示す通り勝者は必ず入れ替わります。そして次の戦場はもう間違いなく AI です。
最近ヒューメイン AI ピンとかラビット R1 といったポストスマホを目指すデバイスが登場しましたけど、正直なところ惨敗でした。
ちょっと時期尚早でしたね。
ええ、でも水面下ではすでに次の覇権争いが始まっている。これは三つ葉の戦いと見ていいんでしょうか。
そうですね。まず Google、 彼らは新しいハードウェアを作るんじゃなくて、既存の30億台の Android デバイスに自社の AI ジェミニを注入するソフトウェア戦略をとってます。
ほう。
さらに驚くべきことに、長年のライバルである Apple の Siri にもその AI 頭脳を提供しようと交渉している。まさにプラットフォームの支配者らしい戦い方です。
次にアップル、彼らは短期的に Google と提携して Siri を強化しつつ、長期的には独自の AI ウェアラブルを開発するという両面作戦。
AirTag くらいのサイズのスクリーンがないデバイスを開発中だっていう報道もありますね。あくまで自社のハードウェアとエコシステムにこだわるアップルらしい戦略です。
そして最大のダークホースが OpenAI。
ええ、 彼らは iMac や iPhone をデザインした伝説のデザイナージョニー・アイブと手を組んで、スマートフォンそのものを置き換える全く新しい AI デバイスで正面突破を狙っています。
正面突破、
これがもし成功すれば、私たちが毎日使っているアプリという概念そのものがなくなって、アップストアや Google プレイという現在の覇者の基盤が根底から崩れる可能性があります。
モトローラからノキア、そしてアップルとグーグル、覇権が約10年ごとに入れ替わるっていう法則が正しければ、次の大きな変化は2030年代に起こる可能性が高いと。
次の勝敗を分けるのは、おそらく AI エージェントがどれだけシームレスに私たちの日常のタスクを実行できるかでしょうね。
AI エージェント、
来週の京都旅行を手配してって話すだけで、航空券、ホテル、レストランの予約まで AI が裏側で全てを完結させてくれる、そんな世界が来た時、私たちが今使っているこの四角い板はもはや必要ないのかもしれません。
この40年にわたるモバイル戦争の歴史を振り返ると、いくつかの普遍的なパターンが見えてきますね。今日はその中から5つ要約しておきましょうか。
はい。
第1に、エコシステムはハードウェアよりも重要であること。
ノキアが証明しました。
第2に、過去の成功体験、つまり経路依存性は時に致命的になること。
これもノキアですね。
第3に、完璧さよりもスピードと実行力が勝つこと。
アンドロイドの戦略がまさにそれでした。
第4に、開放性と統制にはそれぞれトレードオフがあって、どちらも成功への道になり得ること。
Google と Apple ですね。
そして第5に、最も重要なことですが、勝者は必ず入れ替わるということです。
最初の携帯電話が生まれた時、誰もが手のひらの上で世界中の情報にアクセスして動画を見たりゲームをしたりする未来なんて想像できませんでした。今AI がもたらそうとしている変化も、おそらく私たちの現来の想像をはるかに超えているでしょうね。
さて、最後にあなたに問いかけたいと思います。今、あなたがポケットに入れているそのスマートフォン、そのメーカーはあと何年勝者でいられるでしょうか。そして、次の勝者はどこから現れるのか。この壮大な競争の歴史はまだ終わってはいません。